千客万来ダメ元の話。 This program is brought to you by 千年チャンネル。
千客万来ダメ元の話。この番組は週替わりで MC が交代し、それぞれ得意のジャンルで番組を進行していくニュースタイルなポッドキャスト番組です。さあ、今週は私の回、千年の回でございますけども、予告ではですね、古畑林三郎特集すると言ってましたけども、全然違う、毎年ですね恒例になりました。去年も大好評だったこの企画でございます、吹奏楽特集。しかし今年はですね、吹奏楽部特集ということでゲストを呼んでおります。4名の方を呼んでおります。まずはこの方、新津屋さんです。
どうも、高校時代チューバ、大学の時は、トロンボーンからチューバに行って、でベークラに行ってバスクラに行きましたな、ニツヤです。はい、よろしくお願いします。
自分の名前出てけへんし、そんな自己紹介のふりしてないよ俺こっち。大丈夫ね。いや、それはみんなで決まり事してんの？
はい、何の楽器をやったかっていうのを先に言いましょうということで。
なるほど、はい、はい、甲子園特集出ていただいてね、樋口さんの回の
ありましたね。はい、
その時にこれに決まりましたからね、急遽
そうですね、
特集しようということで。そうですね、そういえば、まあやってないなと、はい、去年大好評でしたから、
去年のねやつ改めて聞いたんですよ。
はいはい、面白いね。
この間、いや、まあ確かに自分のね、説明力不足は確かにあるんですけど、
はい、
ね、それは申し訳ないんですけど、やっぱね、千年さんのね、はい、その理解力のなさと吹奏楽に対しての興味のなさにじみ出てて、
あのね吹奏楽以外でも何も興味ねえんだったから、ね、俺は、ね、正々堂々と言いました
よ。すごいよな。
よろしくお願いします。まだちょっと、まだほら紹介しなきゃ全員ね、
はい、じゃあお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
続いてはこの方、初登場ですかね、ダメ元の話。お名前もどっとりできないんだとか、ちゃんがりさんです。
こんばんは、ガリンコです。
いい声。お母さんになりましてね、もう。
ああ、そうですね、ありがとうございます。
おめでとうございます、本当にね、
はい。で、楽器経験は小学校6年間ピアノも習っていたのと、はい、小学校6年生の時にブラスバンドでパーカッション、中学校3年間は吹奏楽部でパーカッション、高校は帰宅部で、大学では軽音部でドラムをやっておりました。ちなみにパーカッションというのは打楽器のことです。
全部打楽器、
打楽器全部、全般。
トライアングル的な。
トライアングルも入る、カスタネットも入る、タンバリンも入る、
ギロは入る、
ギロも入ります。
あー、ギロ入った。
ギロも打楽器です。
ギロ入っちゃった。マジか。カスタネット入んないでしょ。
入ります。
あー、すげー、超欲張りじゃん。
ドラも入ります。
そんなもん、すげーじゃん。あれはシンバル、あれ入んないでしょ、キッカー工事のキックね。
シンバルも入ります。
入るんや、もう全
然。シンバルも入るし、ウィンドチャイムも入るし、ボンゴもコンガも、太鼓も入ります。
すいません。そんな詳しく言うと僕はついていけなくなるんで。すいません。なんていうんですか、去年ね、こう、やってるうちに、やっぱ、ちゃんがりさんを入れてないとダメだったということで、新津屋が悔やんでましたから。満を持しての登場でございますので、
いや、まあ、お役に立てることはないかと思いますけど、
いや、
まあ、参加させていただきます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いての方も僕の回は初登場でございます、ケンケンさんでございます。
はい、はじめまして、ケンケンでございます。私は中学校時代しか、吹奏楽部やってないんですけれども、中学の時は、ベークラリネットということで、クラリネットを、パートはですね、セカンドクラリネットをやっておりました。よろしくお願いします。
ちょいちょい足してわからへんな、クラリネットで言っちゃうかな。そのセカンドっていうのはギターソロと普通 の, あのギターと違うのかな、やっぱその、
いや、そんなもんです。
そんな感じ
大丈夫です。
大丈夫、
バッチリです。
大丈夫ね、今日一切ベイスターズの話しませんからね。今日負けましたから、阪神がベイスターズ、
はい、大丈夫です。ちょいちょい混ぜてきます。
混ぜていくの、混ぜていくのね。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてこの方もニーツヤと一緒ぶりでございましょうかね、モッチニさんです。
はい、よろしくお願いします。 はい。楽器経験は小学校5、6年でアルトアコーディオンをやって、中学校バレー部を挟んで高校から1年生テナーサックスとソロエコーアルトサックスをしてました。よろしくお願いします。
いやな、よそ行きの自己紹介みたいな。
元気。
声変えてきたらちょっと何それ、なんかよそ行きみたいな感じで。はい、私はですね、みたいな感じで言い方してますけど大丈夫ですか？
似てない。そんな喋り方してないもん。
大好評だったらしいですよ。後で、スイスでしたっけ、スイスでしたっけ、どっか別の国で聞いてる人がもっちにさんの声やまた聞けたみたいなこと言ってましたから、はい、僕はあなたを出したくなかったんですけども、はい、
なんで
ぜひ吹奏楽ということでね、またよろしくお願いしますよ。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ以上の4人でお送りしていきましょう。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ここからもうニーツヤが回すということでお任せします。マイクを渡します。
え、いや誰がそんなふりやんの、
これ誰が回すの、
誰だって言ったじゃん
いや、そう、誰が回すの、テーマ振りぐらいはしてくれんのかなと思ったんですよ。
いやいや、もうさっき見たからこのテーマ、もう読まれへん、字読まれへんね俺
マジか。
お願いします。
はい、じゃあまあとりあえず一番最初は、はい、吹奏楽部の一、はい、日のその練習の流れですね、はい。放課後始まってから帰るまで。
はいはいはい。
で、これ学校によって全然違うので、
はい。
まあ、例としてね、例として、うちの高校はこういうのでしたよっていうのを、説明したいと思います。
うちのとは違うよみたいなのも言っていいのね。
だから、喋ってるうちに、他3人の方がこう、うちはこうでした、こうでしたっていうのを入れてくださるので。
入れて、俺も。俺も入れて。はい、うん、オッケーオッケー。やろ、
丸投げしたくせに入ろうとしやがんの。
いやいや、それちょっと待って、ちょっと待って。回しを任してるだけやから。そう。
いや、まあそんな感じですんで、はい。
はい、お願いします。
余計なボケ入れないでください、ね、時間ないんで。
そうだろ。俺の良さ。突っ込む、突っ込み入れるね、突っ込みを。はい、
まず、放課後になりますよね。3時50分ぐらい。はい、大体、はい。まあ4時ぐらいに集まって、はい、うちは一番最初、呼吸法っていうのをやります。腹式呼吸をやります。
やって、例えばやって、
音声メディアなんでやったところで分かんないと思うんですけど。
いや、分かるでしょ、その吸ったり吐いたりが分かるでしょ。
いやいや、だから
いや、私こんな耳元でニーツヤの吐息を聞きたくない
いやいやいや、それ
理由がひどい。
聞きたくない。
うちは
15秒早送り押してください。はいはい、何ですか。はい、
いや、うちは4拍吐いて8拍吸って8拍止めて8拍吐くっていうのを4セットやってました。それで、肺活量を鍛えてましたね。
ああ、それがだから、ウォーミングアップみたいになるわけ。
まあまあ、ウォーミングアップというか、はい。多分これはどこの学校もやってるんじゃないかと思います。
嘘や。
まあ、方法は違うけどね。方法はいろいろあると思うんですけど。
やってる方
が。他の学校やってませんでしたか？
全くやってないですね。
あれ
そんなに、もうズレがあるの？
早い。私、パーカッションだったから、呼吸法関係ないし。
ああ、パーカッション。パーカッションは別メニューでしたね、この時ね。
うん、
はい。
ストレッチやったりとか、腹筋、背筋やったりしたかな。
筋トレだね。
はい、筋トレをやったりしてました、パーカッション
は、
ね。
呼吸法を練習するって、ジョセフ・ジョースターぐらいだよね、もっちに。
波紋じゃないよ。
波紋じゃないの、もっちに、まあ、だから、もっちにの役目これで終わりです、今日はね。
そうですね。
はい、そうですね。はい、すいません。
で、はい、で、呼吸法をやりました。腹式呼吸でやった後に、はい、うちは、はい、音感を鍛えるためという理由で、合唱をやってました。合唱部がや、合唱部がやるような基礎練習をやってたんですよ。
ちょっと待って、合唱部って他にあるん？
は？
あるある。
うわ、すげえ。全然
ない。いや、合唱部と吹奏楽部一緒のとこってあんま少ないと思いますよ。
てか、合唱
部。違う、千年は合唱部があること自体にびっくりしてんだよ。
は？歌う人ら、だって、クラスでやるんじゃないの、あれって合唱。
合唱コンクールとかね、学校
の。そう。学級でコンテストやって、一番良かった人らが学校の代表っていうイメージやった。ごめんなさい。合唱
中の。僕らもそうですよ。
合唱部ない学校あるよ。
合唱部なかったから、ね。
ああ、そうなんだ。うちは中学校も高校も合唱部あったんで。
うわ、すげえな、音楽に取り入れてるな、お前のとこ。
いや、人が多かったっていうのがあるんでね。で、だから、発声練習するんですよ。
う
なーとか。
お経を唱えてるんですか今。大丈夫ですか。
まあいいや、細かいこと言い出すとキリがないんで、この辺は省略しますけど。まあ
それ細かいやん。
いや、これあの、7種類ぐらいやるんです、こういうの。
へ
7種類ぐらいやって、その音感を鍛えるんです。
へ
音感を鍛えてやって、で、賛美歌とか歌うんです。
すごい、もう。
も
う教会でバリバリやん。バリバリやん。教会でバリバリ歌えるやん、お前。
歌えるんじゃないですかね。まあ、楽譜さえあれば誰でも歌えるので、あんなもんは。
いやいや、歌えないよ。はい、すいません。はい。
そうなのかな。で、まあ、合唱が終わったら、各パートごとにこう、分かれて練習するんですよ。個人パート練とうちは呼んでたんですけれども、
はい。
パーカッションは多分音楽室に残ってやってたんじゃないかと思うんですけど、楽器移動できないので、
ね。う
ん、
そうそうそう。
他の管楽器は多分、音楽室から出て、各
教室にこう、邪魔しちゃいけないから
散らばっていく。
なるほど。
あ、そうですね。邪魔してというか、まあ、例えばだからサックスは 3年5組の教室行きましょうとか、クラリネットは2年7組の教室行ってとかっていうのがまああるんですよ、なんとなく。
ああ、なるほど、なるほど。
うちはそうでした。で、個人パートでやります。だ金管だけはね、その前にバジングの練習もしてたんですけど、
いやもう
そこはまあ、
ね、ちょっとですね。
そこは分かる人だけ分かってくれればいい。
いいですか？いや、バジング。
バジングね、バジング。
バジングね。はい。はい
はい、
バジングなんだと思うんですよね。
より叩く。
絶対わかんねえよ、フェンデさんなんか、バズィングなんか。
バズィングはより、はい、
あのね、
はい、
ここ4人の中でバズィングしたことあるの、多分ね、自分だけです。
私もやりましたよ。
え？サックスで？
うん、一応、ほら、何の楽器が適正あるかわかんない。
ああ、そういうことか。
一つ確認いいですか、じゃあ、いいですか？
はい。
下ネタですか、それは。下打ち。下打ちやめてもらっていいですか？でも僕配信なんで。
ああ、わかりました。はい、はい、はい、気をつけます。
やっとした。
は
い、
よろしくお願いします。
あのね、バージングっていうのは、はい、金管楽器って口のところが取れるんですよ。口当てるところ。
木管も取れるでしょ？
木管も取れるんですけど、金管も取れるんですよ。
あ、すいません、怒って。ちょっと怒って。はい、
前回も言ったじゃん。
すいません、あ、言ってた。
いや、覚えてるわけないでしょ。
覚えてないよ。
そうです。ごめんね。
すいません。
そうだよね。
すいません。
みんな丁寧に厳しい。
厳しいね。はい、すいません。
取って、はい、その、はい、口をつけるところだけで音を出すことをバジングって言うんです。
それみんなしないの？
木管の場合ね、一つの音しか出ないんですよ。
ああ。
マッピだけ取ると。金管はマッピだけ取って、でその音をいろんな音を
出す。マウスピースね。
あ、失礼、マウスピース。
マッピっていうの、マウスピースを。
とか、あ、略語も
全部
説明しなきゃいけないな。
下打ちやめてもらっていい？
すいません、俺が。
聞いてる人全員吹奏楽部ちゃうからな。
いや、申し訳ない。今のは俺が悪かった。
すいません、大丈夫。
マウスピースだけで音を出す。いろんな音階を出せるんです、金管は。
そうなんだ。
出せるっていうか出す練習をするんです。
ああ、なるほど。
ね、それが終わったら各個人練をやります。基礎練習やって、曲練やってとかやります。とか、まあ、あと、パートで集まって練習したりとか、セクション練って言って、同じような動きをしてる人たちだけで集まって練習したりとか、そういうことをやります。最初にね。
はい。
で、だいたい1時間ぐらいやったら、全員音楽室に戻ってくるんですけど、その前に、まあ、各一人ずつチューニングをします。
ほう。
ハーモニーディレクターというね、専用のキーボードがあるんですよ。
機械。
まあ、機械、まあ、キーボードですね、キーボード。
はい。はい、
で、一人ずつ、こう、チューニングをしていって、
はいはい。
で、チューニングが終わったら音楽室に戻ってきて、基礎合奏、あ、違う、が全体でチューニングして、その後。
はい
はい、全体でチューニングした後に基礎合奏をやって、で、その後やっと曲練に入ります。
みんなで一緒にね。
まあ、曲練習やります、普通に。
なるほど。全体でシートノックみたいな、
まあ、
シートノック。
そうそうそう。
まあまあ、そう
です。なるほど、ね。
キューブで言うと。
はいはいはい。
で、6時半ぐらいに、6時ぐらいか、6時ぐらいに練習。とりあえず合奏が終わ
って。もう遅い、もう遅いのに。
すごい長いことやってんだね。
すげえ。
うちはそうでしたね。だから4時から6時ぐらい。まあでも2時間ですよ、たったの。
はい。
で、終わったらまあ基本か楽器を手入れして片付けて解散なんですけど、はい、練習足らないなっていう人はまあその後ちょっとダラダラ吹いて練習したりして帰ったりするんで、7時ぐらいに大体全員が帰るぐらいの感じでしたね。1日の標準の流れはこんな感じです。これが、例えば定期演奏会の前とかコンクール前だと学校に申請して8時までとか9時までとかやるんです。
朝練はしなかったの？
朝練もやってました。朝練はね、合奏しないんですよ。基本個人練とかパート練ばっかりだった。はい。
近所の人たまらんやろね、うるさくて。防音なんそれ。
うちの学校に限っての話なんですけど、
はい、
四方が全部田んぼなんですよ。
家がないわけ、
はい、近くに家がないんです。なので、うるさいどころかね、うちの学校は田んぼのあぜ道に出て練習してたりしたりしてましたよ、晴れた日は。
へ
え。その田んぼ練って言ってたんですけど、壁とかね、壁とか屋根がないところで吹く方が音が遠くに飛ぶんですよ。だから練習になるんです。
はあ、なるほど。
音が響きやすくなるっていうので、外で練習したりしてました。多分他の学校は家が近いので、そういうことはできなかったんだと思うんですけど。
なるほど。
他なんか3人でうちの学校はこんな練習してましたよみたいなのがあれば入れていただければ。
私は中学校の時はパーカッションが鍵当番だったから、誰よりも早く行って鍵を開けなきゃいけないっていう。
うわしんどい。
それでみんなが最後帰ってから鍵を閉めて帰るってい
う。うわもう教頭先生やんそれ。
ああそうなんですね。
教頭先生
楽器室の鍵が楽器室の鍵がパーカッションの人じゃないとうまく開けられない立て付けの悪い扉だったから、代々それを。
業者呼びや、それもうないやん、それすげえな。
そんなことあんだ。うちはなんか顧問の先生の靴箱にもう音楽室の鍵がかかってましたね。
へ
え。帰り際は顧問の先生のところ、靴箱まで行って鍵を戻して帰るみたいな状態でした。はい。セキュリティ甘かったですね、今考えると。
ねえ、楽器なんて高価なのにさ、盗まれたら偉いことだ
よ。そうなんですよ、今考えるとおおらかだなと。
そうか、でもそれ暴露とは、まあ、すんの、する人もおるか、でもね。
本当いんのかな、わかんねえけど。はい。
はい。他ありますか？
パーカッションはだいぶ違うね。まあ、筋トレをするし。
なんで？
あ、例えば。
腕ずっと上げとかなあかんとか？
そうそうそうそう。あとパーカッションはずーっと立ってるから。みんながな、もう2時間3時間練習座ってやってんのをずーっと立ってやってるし。
あ、それしんどい。
ドラム以外は立ってますよね、基本ね。うん、
で座ると先輩に怒られるって。
うわ、怖え。
人間関係、上下関係すごい厳しいしね。
怖え。あれでしょ、だから一つの楽器だけじゃないんでしょ、パーカッションの人って。
そうそうそうそう。
うわ、大変。
全然やったことない楽器でも、あ、じゃあこの曲やることになったからこれやってみたいなの言われる。
よ
くあります。
一からそれを練習。
先輩怖え。
あと、あれじゃないですか、肘とか肩の関節柔らかくする運動とか
パーカッションやってたね。
マイケン体操。やってましたよね。マイケン体操的な？
そう、太鼓叩く時のバチを使って、
そうそうそうそうそう。ぐるぐるっとね、こうぐるぐるっとこう。
これは
説明が難しいな言葉だと。
はい、
やってるんですよ。やってんの見たことあるわ、確かに。
そうか、パーカッションの人らは大変は大変やん、ずっと立っとかなかったから、うん。
メトロノームで、あとリズムの練習とか。
はいはいはい。うん、
まあ、パーカッションの基礎打ちが我々管楽器でいうとこのその基礎練習に当たるんですよ。うん、
ああ、はいはいはい。
管楽器もだから曲練の他に基礎練習もあるんでね。まあ、野球で言うと、まあ、キャッチボールみたいなもんですよ。
いや、ものすごい基礎だね。
すごい基礎の基礎。あるんですよ。
だけど、毎日やる。
毎日もちろんやります。当然毎日やります。金管は、
はい。
千年さん絶対わかんない。ロングトーン、リップスラー、タンギング、半音階っていうのが、まあ、基礎練習の主なメニューなんですよ。
Okay、あなたの言う通り全くわからない
でしょ。木管は俺よくわからない。木管は基礎練何やってたんですかね。
木管誰ですか？
木管、私とケンケンさんですね。
はい、はい。まあ、私木管ですけど、
はい。
ニーツヤさんとはね、ちょっとね、20年ぐらい時代に差があるので。
え、そんなに年齢差ありましたっけ？
そうなんですよ。
いや、私がほら、中学校ですから。
ああ、そっかそっかそっか。
だから、やってたのが85年、6年、7年なんですよ。
出ましたね。
1985年。
阪神が優勝した年ですね。
そうそう、あの、桑田清原時代ですね。
ああ、なるほどですね。はいはいはい。
で、新津屋さんのあたりだともうダルビッシュがいたぐらいの時代だから。
ああ、もう全然、わかりやすい。ありがとうございます。野球に乗ってきてる。
だから我々の時だと、基本的に木管だと、はい、まあ、集まって、一回音楽室に集まって、なんかちょっと話をして、はい、もうたらすぐ、そのまま各教室に分かれてって自主練をやって、はい、で、6時ぐらいから全体練習をやって、もう終わりぐらいしかないですよ。練習の流れって。
やっぱ、いろんな教室分かれるのまでは一緒なんですね。で、全体練習するのも最後は一緒なんだ。
うん、やっぱ毎日回はね、最後やらないと。
うん。それはなんかどこの学校も共通だと思いますよ。一回別れて個人練して、音楽室戻って合奏っていうのは。
全員別メニューってことね、だから。ピッチャーだけ別メニューじゃなくて。
うん。
まあそれはそうだ。全然
発声練習とかもなかったし。
あ、まあ中学校と高校の差ってのももしかしたらあるかもしれないですけどね。
肺活量はとにかく走れっていう。
うん、あ85年だね。
ええ、もう水は飲むなと。
85年。
いやいやいや、しんどいな、それは。
体系だね、それ、完全なる、うん。
しかも、あと、教室の窓は開けちゃダメっていうルールは。
うわ、なんで？
楽譜が風で飛んじゃうから。
ああ、あった、あった。
楽器も中が濡れてるから、あんまり風当てたくないから。
はいはい、
夏でも何でも締め切った教室の中で当然クーラーもないから。
ですよね。
ああ、そうでした。うちも海沿いだったんで、学校が。そうでした。海風が入るからダメですよ、そういうの。
だから大体夏場の、あの土日の練習とかだと、午後になると女子がだんだん倒れてくっていう。
あーあ、
いや、あれですよ。倒れるまでいかないけど、夏場の練習とか本当に酸欠で本当に、目の前真っ白になるとか、手足しびれてくるとか普通にありましたよ。
もうしょっちゅう
ですね。
終盤はね。うん。終盤は特に、ね、息いるので。
そうですね。
はい。結構過酷なんですよ、楽器服って実は。
夏痩せますよね、
はい。痩せますね。間違いないですね。うちは特にその、さっき言ったみたいに、周りに民家がないので、音楽室にクーラーがないんですよ。
普通ないでしょ？あんの？
まあないですよ。
うち中学校にありましたよ、クーラー。
すげえじゃん。
周りが住宅街だったので。
ああ、中学校は確かにありましたね。
そうそう、開けれないからっつって。
すげえ
や。はい。じゃあ、まあ大体1日の練習はこんな感じ。
はい、ありがとうございます。
ですかね。で、じゃあ年間スケジュールは、あの、ケンケンさんにお願いし、しようかなと。
はいはい。じゃあ、ざっとですけれども、
はい、
まあ、どこに一番力を入れるかっていうのでも変わってくるんですけれども、
はい、
基本的にはコンクールに合わせて、まあ、それの調整的なスケジュールが、だいたい組まれるところが多いです。
甲子園目指すみたいなノリね、要は。
そうそうそう。
はいはいはい。
だから、だいたい、まあ、コンクールの予選が、だいたい7月の末から8月にあるので、
はい、
まあ、我々ですと、それの前に、6月に、あの、良い派良い子音楽の集いっていうのが文化センターであって。
はい。大会なんですか？大会？それ大会？
いや、あの、
催し物ですね。
催し物があって、で、そこに各中学校のあの合唱部とか吹奏楽部とかが集まって曲をやるんですよ。
ああ、そういうのあった。あったあった。はい、はい、ありました。
で、一番最後にみんなで、あの、強い派を作ろうっていう歌をみんなで歌う。
何それ何それ
ああ、
そういう素敵な催し物があったりとか。
あったあった。催し物。うん、
え、それ強い派も一緒ニーツヤは。強い派も一緒？
いや、強い派じゃないですけど、あの、うちの地域はブラフェスっていう、ブラスフェスティバルっていうのがありましたね。
似たような。要は、人前で立って、緊張をしないようにみたいなノリですか？まず、そういう簡単な話じゃない。
うん、それとだから、 コンサートで、あのコンクールで使う会場と同じ場所を使うので。
なるほどね。
あ、まあ、予行練習みたいなところも兼ねて。
あ、いいですね。
そういうのやるんですけど、
はい、
まあ、ついでにあの歯の正しい磨き方の訓練とかそういう時間が2時間ぐらいあったりするので
なんでその歯に歯にすごい執着して、何なのそれは。
いや、そういう集いなんで。
集いなの、ね、
これ別に、あの、吹奏楽部全員やってるわけじゃないんでね。
そうなの、
ね、一応言ってきますけど。
だけです。
なるほどね。そういうことはね、はい、地域でね、そう違うわけね。なるほど。
まあ、そういうものを入れながら、
はい、
その夏場のコンクールに向けて、
はい、
まあ、練習をしていくと。
なるほど。
で、コンクールが終わると、大体、まあ、時期にもよりますけれども、まあ、定期演奏会とか、あとは出るところだと、まあ、あの、アンサンブルコンクールとか、そういうのに出たりしながら、まあ、間ちょいちょいこう学校の行事が入っていくと、
はい、
まあ、大体そんなようなのが1年間の流れですかね、大雑把に言うと。
うちもそんな感じでした。
ちょい足しあるよって方いますか。
まあ、あのうちの場合は、定期演奏会は5月の末だったんですけれども、
はい、
ちなみにこれはあの単純にコンクールの予選が7月なので、
うん、
コンクールの曲を定期演奏会にこう組み込めるんですよね。
予行練習じゃないけど。
うん、そうですね。
まあ、だから定期演奏会の練習とコンクールの練習をこう兼ねられるんですよ。
なるほど。
で、うちはケンケンさんのとこと違って、コンクールよりは定期演奏会メインにやろうっていうような方針だったので、
あ、
まあ、コンクールももちろん頑張ってやるんですけど、定期演奏会こそが頂点みたいな、あの考えの学校でちょっとあったんですよ。
もう入部したての子つらいね。
そうなんですよ。
練習期間がほとんどないんだね。
ほとんどないんです。今は部員がいっぱいいるので1年生が急に出されるってことはあんまりないみたいなんですけど、
選抜メンバーで
当時は少なかったので、入った途端急にあの定員の舞台に立たされるんですよ。入って2ヶ月ぐらいで。だから中学校からやってる人はいいんですけど、高校から始めた人は本当に地獄で。
本当だね。
定期演奏会行ったらまあ10曲ぐらいやるので、
うわ大変や。
めちゃめちゃ大変です。だから合宿もうちはコンクールに向けてじゃなくて定期演奏会に向けて合宿やってましたね。
いつってことは、ゴールデンウィークぐらい。
春です。春休み。
早え。じゃあ1年生入られへんや。
は、1年生は入られないです。なので1年生はやらない。マーチング、うちはマーチングに2年生と3年生でマーチングもやってたんです、定期演奏会で。
歩くやつ。
はい。それを中心に合宿で練習してました。一日中マーチング。まあ、痩せますよ、痩せるし体柔らかくなりますよ。本当に。で、だから、文化祭がまあ秋、失礼。文化祭が秋ぐらいってますよね。大体ね。とか、ね、まあ、依頼演奏とかありますよね。
あ、もうどんどん進めていく？
あ、いやいや、あの、だから、はい、何、間に入るやつ。それこそ夏祭りとかで演奏したりとか。
あるあるある、あるある、地域の、あるあったりする。俺さ、でもね、あのね、俺の地域のさ、夏祭りさ、一発目の夏祭りで第一回目のね、3年前かな、そこで中学校のとこにお願いしたの。そしたら結構盛り上がったの。
うん、
なのにね、そこのね、もう次の年からね、全然オファーしても来てくれないのよ、その中学生たちが。で、なんでなんやろな、思って、反応も良かったのになって、俺なんもしてへんのになと思ったら、そこの、あの、吹奏楽の先生が、いや、もうめんどくさがってんのよ、後で聞いたら。もうボランティア、あの人らはほら、もうお金じゃないから、残業やし、めんどくさいと、運ぶのも、なんか、その、別に出すのも、みたいな。かわいそうでしょうがなくない？それ中学生。
まあ、こういうのは結構ね、
すいません。
顧問の先生うんぬんで変わったりもしますけどね。
でも、中学生らは出たいって言ってんのに、先生がダメですって言ってんの。あ、ほ
や。いや、ガキ買えないから。
自分先生だったら嫌だな。
うん、嫌だな。
だその、あと、親御さんらにお願いして、息子娘は出たいって言ってるのに、出れないみたいな。
うん、
まあいい。まあ、ギャラも出えへんけどね、そんな。
うん、
ご飯ぐらい
なんか1から10まで用意してくれるんだったら行きますっていう感じ、
ね、ああ、なるほどね。
なんか先生が全部やんなきゃいけないんでしょ、それ。
いや、こっちがあの楽器を取りに行ってトラックで行ったりするんですよ。行ってますよ。
おお、すごいですね、それはね。
すごいですよ、ちゃんとしましたよ。めんどくさいね、確かに。
あと、うちがやってたのは、はい、老人ホームの依頼演奏とかもやって
た、ね。あ、なんかそういうのも聞くね。施設ね。施設なんかに。
はい。施設に行って演奏するとかもあったし、さっき言ったその、何、催し物みたいなのもあったりとか、
これは多分、ううね、
これはモッチニさんしかわかんないと思うんですけど、
はいはい、
宮城はね、クリコンってのがあったんですよ。
あ、それは私知らないです。あ、わかった。ごめんごめん。思い出した。ごめん。わかったわかった。すぐわかった。
クリコンありますよね。
ありましたね。
婚活かなんかですか、それは。
コンってついてんだから、コンサートじゃない。
あ、すいません。はいはい、
これ宮城だけです。これ宮城だけです。吹奏楽連盟が主催して、
はい、
大体2つから3つぐらいの学校が合同して、合同で、演奏する、まあ、催し物があるんですよ。
オールスターじゃん、オールスター。
あ
ー、県民会館で、ね。
クリコンのクリは何なの？
そうそう。
クリスマスの時期にやるから通称クリコンって言うんです。
さ、言わない。正式名、
正式名称は東北の日、なんだっけ、東北の日吹奏楽コンサートとかいう名前だったかな。
いや、クリ入ってんのかい。
そうなんですよ。あくまで通称です。クリスマスの時期にやるから通称クリコンって呼んでたんですけど。
うん、みんなポスター貼ってたよね。
そう、貼ってましたね。
ね。
うち、ナトキタとかナトコとかとやった
り。いや、ナトキタ
がわかんない。ナトキタいいな。
いや、ナトキタいいなじゃねえよ。
またローカルトークが。
失礼。
ナトキタいいなじゃねえよ。
ほら、西武ライオンズの岸くんの格好だよ。
そうです。
すげえ。
岸の母校です。ナトリ
キタ。そう、私、同級生だよ。
すげえじゃん。
いや、まあ、吹奏楽部はね、あんなちょっと強かったかな。
スローカーブ投げてたのかな、うん、その時から。スローカーブ。
投げてたっぽいですね。
うわ、すげえじゃん。モッチにすげえな、お前。
ありがとう。
こういう感じで、地域ごとにその、何、催し物があるんですよ。ね。
はいはいはい。なるほど、
ね。そういうのに出て演奏したりとか。だから、俺あんまりね、コンクール至上主義あんまり好きじゃないんですよ。
言ってたじゃん。ね、でも、嘘？でも絶対コンクールには出たいって言うでしょ？
いや、コンクールには出たいんですよ、そりゃ。で、コンクールでいい賞は取りたいけど、
はい、
コンクールでいい賞を取ることだけを吹奏楽部の目標にはしたくないんですよ。
出たよ。
どうだ？いや、これは極論ですけど、だったら、もう一年中コンクールの曲だけやってりゃいいじゃんっていう極論になっちゃうので、それはちょっと違うんじゃないかなって思うので、俺はあんまり好きじゃないんですよ、そういう考えはね。
喧嘩だ、もうこれ4人で喧嘩だ今から。
飽きちゃうよね、1曲だけずっとやってたら。
いや、しんどいなんてもんじゃない、苦行ですよ。1年中同じ曲
と。コンクールって1曲だけだやるの、演奏するの。
まあ厳密には2曲、はい、2曲。
課題曲と自由曲みたいな。
自由曲、
そうそうそう。
出た。
2曲だけやる、ね、1年中やるなんて地獄じゃないですか。
アンジェラ・アキの手紙をって言ってね、今年は、みたいな。そういうのに。
大体うちで年間30曲ぐらいやってましたかね、なんだかんだで。
すごいじゃん、それ。
このぐらいはやってたかな。それこそ効果とか、特賞歌とか合わせると、そんぐらいになってたかもしれない。うん、君が代とかも入れると。
うん、
あ、まあだから、ここの間に、例えば、なんだ甲子園の県予選の入場行進で吹いたりとか。
うわ、それすげえな。それだから選ばれたとこだけでしょ。
うち宮城県は持ち回り制でした。
いや、当たった時すげえ嬉しいじゃん、それ、
はい、3年に1回ぐらいでやってたな。
栄冠は君に輝くを弾くってこと、うん、
そうです、そうです。
うわ、すげえ。
とか君が代とかね。で、うん、高校2年生の時には宮城国体があったんですよ。
あ、言ってた、ね、
2年生だったね、うん、そうだね、
はい。だから国体の入場行進も吹きました。
それは何？入場曲は。
いや、いろんな曲のね、メドレーずーっと30分ぐらい。
うわ、それしんどい。
めちゃめちゃしんどいです。
いや、それはお疲れ様でした。
千年さんは絶対に知らない曲だけです、ちなみに。
やったもう俺は知らないけどみたいな枕やめろ、お前、最初から。
だって知らないでしょ。
知らないでしょ、いいだろ、
別に。こっちの旗の元にとか知らないでしょ。相当のわしの旗のもとにとか知らないでしょ。
ああ、でも聞けばわかるんじゃない、うん、
いや、それ、いや、ちょっと流してますよ。ちょっとクリスさんで見て。
いや、著作権的に大丈夫かな。
大丈夫。責任は元尾さんが取る。元尾さんが責任取るから大丈夫。
じゃあ大丈夫。
タンタラララララララッタッタララタラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ あとなんだ、エルカピタンとかですかね、やったのは。
エルカピタンだけ知らんな、俺は。
パパババンパパンパパンパパババンパパンパン、タラッタラッタラッタラッタラララッタラってやつです。聞いても分かんなかったな。
これに至ってはすいません。
私もピンとこなかった。
あれ、エルカピタンって有名じゃないのかな。
すいません。
いや、有名ですよ。
有名ですよね、エルカピタンね。
フルで聞いたら、
まあ、そう。フルで。だからその辺の有名な行進曲を、
はい、
7曲ぐらい用意してずっとリピート。
うわ、しんどい。
北体では、そんなことをやってましたね。
いや、でもそれはもう何年に一度しか来ないから名誉なことなんだよね。
まあそうなんじゃないですかね。まあだってその国体がない年でもなんかこうね、県内では何かの催し物があるので、何かしらそれに呼ばれて演奏するっていうことはまあよくあったんですよね。
うーん、みんなさ、楽器ちっちゃいからいいけどさ、パーカッション大変だよ。
パーカッションとチューバと弦バスはしんどいですね。
パーカッションで一番大きいのは何？
チャイム。バスドラム。あ、チャイムなのかね。
チャイムですよね、多分でかい。
チャイムってなんか、
でもチャイム、タンタンタンタタラタラララ
。ハーブ？ハーブ？ハーブ的な。ああ、あれ、のど自慢？
そうそうそうそうそう。
ああ、そっか、言ってたら。
あ、思い出したな。
思い出した、思い出した、思い出した。
でも、あれを使う曲があんまりないから、もうそれ使うんだったらそれが一番でかいけどね。
もうなんか、うちの学校は、例えば夏祭りとかで演奏する場合は、チャイムいちいち持ってかないで、グロッケンで代用してましたね。
鉄筋、鉄筋。
ああ、鉄筋って言って、鉄筋って。う
ん、いや、それは去年説明したので、千年さんわかるかな。
覚えてると思うなよ、お前。
そうでした。ごめんなさい、千年さん。覚えてるなんて、本当に申し訳ない。
やめて。
ティンパニーとか、3つ持っていくとか、うち、吹奏楽部の音楽室が、校舎の4階の一番端のところにあって。
あ、それあるあるですね。
それが対角線の一番遠いところに体育館があるから、そこまで下ろして持っていく。
そうだったよね。足ガクガクになりますよね。
筋トレを兼ねてってことだよね、だからね。
もうなんか筋トレに近かったですね。
フルートの人なんかあんなちっちゃい箱を一箱持っていくだけでいいのに、手伝えよお前と思いながら。
そうなんですか？
うちは、ね、
手伝わない人もいた。
うちはその辺不公平ならないように、軽い楽器の人は、一回その、楽器だけとりあえず持ってって、はい、で、戻ってきて、パーカッション手伝うってことになってましたね、うちは。
私のとこもそうです。
うん、
でも知らない人がこの楽器を変な風に持って壊されても困るとか思うと、
あ、これちょっとあるあるにとってこうかな。
慣れ慣れ慣れ。
めっちゃちょっと。
これあるあるですから。
4人が4人笑顔すぎんねんけど、なんで俺だけ全然ついていけねえな。それごめんなさい。行こう、ついていこう。ついていく。
で、あ、じゃあ、どうしよう。年間スケジュールこんなもんですかね。
そうですね。
はい。
他なんかあった？まあ学校行事の話は後でしますので、じゃあ。
うん、はい。
いや、次はその、それぞれの演奏会の話をしたいんですけども。
はい。お願いします。
やっぱり一番は定期演奏会じゃないかなと思うんですよ。ただ、定期演奏会を経験してるのが、このメンバーの中で、俺とケンケンさんだけなんですよね。
え？そうなの？
あ、そうなの？うちも定演はやってない。
そうですね。え、中田さん、行事で。
うん。
中学校は特にやらないとこは結構ありますね。
うん、なんかうちはもう文化祭でみんなの前でお披露目っていう感じが、まあ定期演奏会といえば定期演奏会。
なるほど、なるほど。
高校はね、結構、
うん。はい、うん、どうぞ、どうぞ。
あ、して、高校は結構定期演奏会やるとこ多いですよ。人数がよほど少なくない限り。うん、
ポスターがいっぱい貼ってあるいろんな飲食店に、お願いします、はい。
あれね、ちなみにあのポスターね、全部生徒が作ってるんですよ。知ってました？
ああ、なんかそんな感じがする。毎年変わってるからね。
はい、はい。とにかく定期演奏会は、全部自分でやるんですよ。
どういうことだろう。
いや、もうだから曲、何の曲をやるかから、舞台演出も自分でやるし、
はい、
それからチケットの、売買も自分たちでやるし、
すげえな、それ。
ポスターとか、あとパンフレットの、
はいはいはい、
も自分たちで作るし、
営業もじゃあ自分らでそのこれ貼ってください。
協賛スポンサーも自分たちで集めます。
うわ枕営業
言うと思ったよ。
あら言うと思ったこの名探偵、この野郎名探偵
うるさいよ
怒られた
うるさくはねえよそんなに、はい、
すいません。とにかく全部自分たちでやるんですよ。で、ね、低検査か、そう、ケンケンさんはどういう感じだったのか。中学校って協賛スポンサー集めとかやらないですよね。
協賛はないですね。少し吹奏楽部の OB が少し協賛してくれるぐらいで、
あ、
まあ、寄付金に近いような形で、基本的には手作りだし、そのお金も取らないんで。
え、うん、すごい。すごい。
我々8月にやったっていうのはここにあるんですけれども、
はい、
多分ね、新津屋さんとこの定期演奏会と違う感じはしますよ。なんか、定期演奏会自体が少し。
そうですね。そうですね。うん、あの、学校によって定期演奏会もやること結構違うんですよね。結構ね、うちはね、まあ、高校は結構多分協賛スポンサー取るとこ多かったんじゃないかな。
うん、となんか
とにかく生徒、はい、生徒たちが全部協賛集めするので、あれ大変なんですよ。飛び込めでやるんですよ。
はいはいはいはい。
だからね、なかなかね、取ってくれって言いにくくてそれでも200社ぐらい集めたかな俺の時は。
すげえな、すげえな。え、いくらぐらい取るのお客さんは。1000円ぐらい。
いや、うちは300円でした。
あ、安っ。
ただのとこもありますけど、なんでただかっていうと、あれってね、はい、有料にするとね、ホール料が高くなるんですよ。
あー、そういうことね。あるな、そういうのあるな。
だから、いや、あの、無料にした方がかえって安くつくみたいなこともたまにあります。
なるほど、なるほど。
それであえて無料にしてるとこもありますね。
なるほどね、なるほど。
で、基本的に定期演奏会は、うん、基本ですよ、基本。一番最初のステージで、まあ、クラシック系、吹奏楽系みたいな曲をやるんですよ。
はい。
いわゆるその、クラシックって感じの
曲を、はいはい。ベートーベンみたいな。
まあまあまあまあまあ、そうです。
まあまあまあ。で、はい。
で、休憩を挟んで、セカンドステージで、まあ、ポップスとかやったりするんですよね。
三代目とか、ジェイソールブラザーズが流れる
わけです。まあ、楽譜出てますよ。はい。
なるほど。
とか、あの、うちみたいにマーチングやったりとか。
ホールで。
あと、学校によっては、うちはあの、マーチングの後にね、俺が3年生の時はゴスペルやりましたね。
うわ、歌うやん。
歌ったり踊ったり、学校によっていろいろやります。だから、まあ、自分たちがやりたいと思ったら、別に吹奏楽じゃなくてもやっていいんですよ。
はいはいはい。あ、すごいな、それ。いいね。
とにかくいろんなことをやるので、学校によって。だから、ここの学校はこんなんやったとか、あんなんやったとかっていうのを差が見れて面白いんですよ。
ああ、でも一回も行ったことないんですよ、僕。あの、周りでね、地域でいっぱいあるのに、疎いから、そういうのも。
一遍だから、その、近くの高校の吹奏楽部の定期演奏会一遍行ってみると楽しいと思いますよ。
だから、俺みたいな、誰でも行っていいわけよね。知らない。
もちろん。
ゆかりもないんで、保護者でも何でもないんですよ、私。
もちろん、もちろんそうです。もちろんそうです。むしろ来てほしいと思ってるはずです。
ああ、なるほど。じゃあ行く。
だってお客さんスカスカだとね。
そうね。女子高生見れるんだからね、ただでね。
そういう理由なんだよな、さっきからな。
楽しいな、つって。行ってみます。
吹いてる方はね、地獄ですよ、定期演奏会は。
でもそれを目指してやってるでしょ？みんなに聞いてほしいということで。
そうですよね。そう、ほんとそうですね。
ちょっと見方が変わりましたね。
フラフラになりながら、定期演奏会はやってますね。
他の人の定期演奏会話あります？
俺とケンケンさんしか経験ねえからな
これに関しては。あ、そっかそっかそ
っか。でも私、時々、あの、うちの学校、小編成だったので、たまーに何年かに一回か、あの、小編成同士の学校を寄り添ってやってました。
合同だ。
だから定期ではない、合同の、ジョイントコンサートをやってました。
そういう学校もあの少ないところありますね。
ね。
うん。で、定期演奏会の時期も、ちなみに新潟あたりは2月3月が多いんですよね。
寒い。やだ、寒い、その時期に楽器運びたくない。
やだね。
なんでかっていうと、その時期にはもう高校3年生が結構進路決まってるんですよ。
あー、なるほど。引退試合的な。
そうです。だからその時期にやったりするんですよ。
でも練習とかせんでええのかね。
もういやだから3年生はなるべく頑張って早く進路を決めてくれっていう感じらしいですよ、新潟は。
へ
え。だ地域によってこの辺結構バラバラなんです。多分宮城だけですよ、5月6月に集中してんのって。宮城ってすごいですよね、5月にすごい集中してますよね。
なんか頑張るよね。
なんか土日があの定期演奏会4つ被るとか平気でありますからね。
なんか他の学校はね、強いとこそうだよね、うん、みんなね。
そうです、そうです。うちはね、強いとこと毎年ね、日程が被ってね、お客さん取られてたんですよ。
向山とか
南です、ちなみに。
あー、そっか。
ローカルトーク。
2人でやるやつになってます。はい、す
みません。失礼しました。
鹿児島ちなみに9月です。鹿児島は9月ですよ、毎回。結構9月。文化祭とか、その秋に合わせてなんですかね。
ああ、じゃあ多分、ってことは鹿児島あれじゃないですか。そのくらいに、その定期演奏会で引退って感じなんですかね。
そうそうそうそう、そうでしょうね。
きっとね。ああ、なるほど。
はい、じゃあ定期演奏会それぐらいですか。